御言葉をですね、開いていきたいと思いますけれども、今日は午後ありますのでですね、そんなに長くならずにですね、午前の礼拝を終わっていきたいと思いますけれども、私の家にはですね、自然がいっぱいあるんですよね。で、まあ庭にあってですね、ウッドデッキがあって、そこから桜が見えたりとかですね。で、この私も生き物が好きなのでね、ちょっと待ってくださいね。たくさん子供いたのに今あのつくし君が一人ポツンと、そのちょっと面白く、ごめんなさいね。あの、生き物好きでですね、いろんなとこ行ってね、ザリガニを捕まえてきたりね、ヤドカリを捕まえてきたりね、メダカを飼っていたり、そしてね、カブトムシ、クワガタがね、ヘラクレスがいたりとかですね。まあ生き物好きなんですよね。で、実はですね、生き物だけじゃなくて、私の妻であるユリもですね、もう大のプランティング好きというかですね、植物が大好きなんですよ。ね、私の家に来た方はですね、あの、よく知ってると思うんですけども、もう本当に好きすぎてですね、あの、いろんなところにですね、このいろんな葉っぱって、私まとめて言っちゃったらあれなんですけど、もう綺麗なですね、この植物がですね、観葉植物とか飾ってあるんですよね。で、あまりにも飾りすぎてですね、一時期もう本当に植物園みたいな感じになっちゃってですね、これこのままいったらどうなっていくんだろうかとね、そわそわしてたんですけども、まあ二人でですね、この植物や生き物を通してエデンの回復をですね、エデンの回復に貢献してるんですけども、まあ、可愛らしい植物ならね、あ、新しいの増えたねぐらいでよかったんですけど、ある日、これって家の中に置くサイズなの？というね、あの、植物が私の家に現れたんですよね。で、まあ、妻がですね、誕生日に欲しいものがあるって言ってですね、まあ、植物だったんですけども、木だったんですけどね、木生えてるやん、家に、みたいな。ね、家の中で見るサイズじゃなくなってってですね、どんどん成長しまくっててですね。で、ついにですね、去年の12月ですね、この間の12月、クリスマスツリー私の家飾るんですけども、ツリーより大きくなっちゃっててですね。これは家の中にあるサイズの木なのかと。リビングのなかなかのこのね、スペースを占めてるぞとですね、言っている写真がですね、こちらなんですけども、出せます？あれ？もらってない？まさちゃん送んなかったかな、俺。ここはパッと出してほしかったな。ここは。まあ、大きな木なんですよ。ね、で、あのね、本当にでかくて、あの、存在感ありすぎて、あの、いつまでこの木を置いていくんだろうかってね、聞いたことはないですけどもね、あ、怖くて聞けないですけども、めちゃくちゃでかくなってるなと。で、その木ね、あの、日中はね、あの、葉っぱ開いてるんですよ。で、夜になるとこう閉じるみたいな、なんかこう生きてる感じ出してくるんですよね、すごく、ね、で、あ、めちゃくちゃ頑張って生きてるし、なんか生き生きしてんだなと。でね、今の時期はね、あ、これでかすぎでしょ、家の中に置くサイズじゃないんですよ、もうね。で、あの、うたちゃんがね、なんとも言えない顔で隣で立ってますけど、あの、この時期はね、あの、特に外は雪景色ですね。で、もう、あの、雪で木とかも葉っぱないし、何にもない中で、こう家の中ではですね、この青々と生い茂ってる葉っぱのね、木がドデンとあるわけですよね。だからちょっとね、感覚狂うわけですよ。私そこにいたらね、今の景色はいつだろうかみたいなね。もうコントラストすぐすぎてですね、外の雪景色とですね、この中にある木。で、この木ね、なんでそんなに成長するのか、ね。まあ、要はですね、妻が日当たりのいい場所に置き、そして水を与えてるなんですけども、与えてるからなんですけども、まあ、まとめて言うと家の中にあるからなんですよね。で、一瞬でもこの木をですね、外にちょっと邪魔くさいつってですね、出したらどうなるか、すぐに枯れてですね、そして乏しい感じになってね、生きてる雰囲気なくなっちゃうわけですよね。で、結局ね、家の中にいるから、暖かい場所にいて、水を与えてくれる人のところにいるから、この木はこんなに生い茂ってるというのをですね、私は思うわけですよね。こんな話を聞いたことがあります。ある警察官がですね、 いたんですけども、警察にもいろいろ仕事があってですね、事件の現場に行って、そしてその犯人を捕まえるとかですね、問題解決させる、そのような警察もいれば、運転をですね、こう主に専門としている警察もいるそうです、ね、事件があったらですね、いち早くその場所にですね、この運転して連れて行き、そしてそのもう早いわけですよ、運転専門なんでね。そしてそのような人はですね、すごく優秀な運転手なんですね。で、ある警察官がですね、この運転技術を私はもっと使うようなことしたい、まあ、事件ってそんなたくさん頻繁に起こるわけじゃないですから、日本ですからね。でももっとですね、この運転技術を使いたいということでですね、ある日警察を辞めるわけですね。そしてタクシーの運転手になるそうです。で、タクシーの運転手毎日運転しますからね、誰かを乗せて、そしてこの運転技術を用いてですね、たくさんの人の貢献したいということでですね、タクシーの運転手になるわけです。それからしばらくしてからですね、その方が警察署にですね、久しぶりに来たそうです。お久しぶりです、お元気してますか皆さん。で、お久しぶりですね、元気でしたか。みんなが聞いたらですね、その人がすごく暗い顔で、実はあんまり元気じゃないんですって答えたんですね。どうしたんですか、今のタクシーの会社、その仕事はうまくいってないんですか。いや、実はと、実はですね、彼は警察で、その運転免許、運転をですね、パトカー運転してた時はですね、すごく技術が高く、ね、うまく運転してたんですけども、タクシーのうんちゃになった瞬間ですね、もう大変な目にばっかりあったそうなんですよね。もう横から割り込んでくる人はいる、クラクション鳴らされてぶつけそうになる、ね、もうそんな悲惨な、全然自分の運転技術が生かされないってことに気づいてですね、そして彼がですね、こう言ったそうです。私が警察の時運転がうまかったのは、警察の車を運転してたからでした。警察官でパトカーを運転してたら、周りが気使ってそうですよね、パトカーの前に回り込んでくる人なんかいないですよね。周りが気使って、だから私は運転しやすく、すごくうまく運転できてたことが気づきました。でもタクシーのうんちゃになった時に、誰もそんな気使う人なんかいませんね。割り込んでくる、もうなんか後ろから煽られる、そんな中で自分は大して運転なんかうまくないんだなってことが気づきましたってことをですね、言ってたそうなんですよね。つまり何をしているか、どのように生きるかよりも、どこにいるか、自分の身をどこに置いているのか、人生がどこを歩んでいるかってことが大切なんですね。実は人というのはですね、自分が何をするか、どのように生きるかにとらわれすぎて、人生において決定的な大切なことを時に見落としていることがあります。それは自分の人生をどこに置いているか。これは場所のこと、地名のことなわけじゃなくてですね、心の基盤、心の指針、生活の中心、もっと言うなら魂の中心をどこに置いているか。実はそれが私たちにとって最も重要なことなんですね。この一年、皆さん神様の祝福を目にしていきたいですか？見える形で体験していきたいですか？ならば私たちがどこに歩んでいるのか、いや、いつも私たちはどこにいるのか、どこに身を置いているのか、そのことが本当に大きな鍵となっていきます。詩編の一編をですね、皆さんで読んでみていきたいと思いますけども、詩編の一編の一節から三節、すごく有名な御言葉です。皆さん、これは詩編の、あの長い詩編のですね、最初の言葉です。ということはもう詩編のタイトルです。もう詩編の最初、もう詩編を要約したらここにたどり着くようなですね、そのような御言葉がこの御言葉なんですね。じゃあ皆さんで一緒に読みたいと思います。お読みしましょう。3、はい。幸いなことよ。悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。アメン。何をしても栄える人生。何しても祝福される。その人は水路のそばに植わった木のような人。この御言葉からですね、どこに身を置くかということをですね、少し分かち合っていきたいと思いますけれども、まず一つ目にですね、一節こう書いてますね。幸いなことよ、なんて幸せなんだ、ああ、なんと幸せなことか。これはものすごく大きな感動の言葉ですよね。 なんてこういう人は幸せなんだ。何が一つ目に、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかった人。長いですけども、まあ悪者、また罪人、あざける者たちですね。その道を歩まなかった人たち。悪者というのはですね、これラッシャーという言葉が使われてますけども、これは神様に反対するっていう意味ですよね。ただの人殺しとかですね、犯罪者とかですね、泥棒とかそういうものというよりは、神様を無視して、神の道に歩まないで、神様から背を向けて離れて生きる人々のことです。自分の方が正しい。神様なんて自分の人生にいらない。私が全部決めていく。あざける者とはそういうような人たちです。そのような道を歩まなかった人、そのような人につかなかった人、そのような場所に身を置かなかった人ってことですね。もし悪者の道に歩むならば、神様から離れて生きるならば、そのような人々は皆滅びます。聖書にははっきりそのことが書いています。地上でどんなに成功していたとしても、どんなに裕福になっていたとしても、皆さんいいですか、死ぬとき何一つ持っていけないんですよ。そうですよね。スティーブ・ジョブズも iPhone 持っていくことはできませんでした死ぬとき、ね、彼はもうとんでもないお金を稼いだけども、最後に何言ったか、愛が欲しいって言ってたんですよね。結局愛が全てだって、ね、そうですよ。虚しくなっていくわけです。気づけば気づくほど、大きなものを手に入れば入れるほど分かっていくわけです。これを失って、これを持っていけない損失感がですね、大きくなっていくわけですよね。どんなものを私たちがこの地上で得たとしても、成功したとしても、滅びてしまったら意味ないわけですよ滅びてしまったら。私は本当に先ほどのですね、DK の証しを聞いていてですね、ああ天国に宝を積む生き方って本当にいいなということを思いました、ね。目に見えるものがですね、なくなって失って、ね、どうしようかなってなるときもですね、神様ちゃんと用意してくださる。その中でですね、本当に天に宝を積む生き方をですね、している人の証を聞いたらですね、なんかすごく気持ちがいいというかですね、嬉しくなるわけですよね。あ、自分もそんなふうに生きたいな、天国に宝積んでいく生き方したいな。悪者の道は永遠に光が見ることができない世界に導いていく道になります。神様を無視し、神様を不必要なものとしている生き方ですね。聖書はグレーゾーンを作っていません。救いが完全なように、神様の裁きも完全です。神様は義なる方だから、神につくか神につかないか、どっちかしかないんですよ。どっちかしかない。中途半端な人っていないわけです。神を信じてるか信じてないか、神につくかつかないか、そのどっちかしかありません。悪者の道に立たず、あざける者の座につかず、罪人の道に立たなかった人、それはどういう人か、神についた人です。神に身を置いた人。二つ目に、その人はどういう人か、主の教えを喜びとしている人。教えというのは御言葉ですよね。つまり神様の御言葉を喜びとしている。どのくらい喜びとしているか、昼も夜も口ずさむほどに、ってすごいですよね。もう喋ったら御言葉が出てくるわけですよ、ね。私昨日までですね、まあちょっと子供たちと時間をなかなか過ごせなかった1週間、私東京の方に行ってたのでですね、冬休みちょっと何か思い出作ってあげないとと思ってですね、ただ雪がすごくてですね、ちょっと外系はちょっときついなと。今年皆さん雪やばいですね。どうなっちゃったんですか ね、 ちょっと異常なぐらい降りまくってるなと思いますけども、そんな中でですね、やっぱここしかないと思ってですね、定山渓ビューホテルにですね行ってきたんですね。まあ子供はやっぱ喜びますよね、ああいう大きなプールがあるところですね。でそこでですね、もう遊びに遊んでですね、やっぱりあそこはですね、まあ皆さん行ったことある人も多いと思いますけども、バイキングがねすごくやっぱ有名なのでですね、もうたらふく美味しいもの食べれる、好きなもの食べれるってことですね。で、そのバイキングがあるから腹すかしとけとね、 プールでも遊びまくってもう消費させろと変な時間に昼ご飯食べちゃったんですよ。なんか妻がどうしても食べたいカレーがあるっつってですね、2時過ぎにカレー食べてですね、私はもう嫌だったんですね。もうお腹極限まで空かせてバイキング食べたかったんです。でもカレー食べたら美味しくてですね、結構食べちゃったんですね。だからもう頑張って運動して消費させようっつってですね、でちょっと遅めにですねバイキング行ったんですよ、ね、でも英気もですね目をキラキラさせながらですね撮ってるわけですね。こうやってね、彼はもう肉が好きですから、ね、ほとんど肉類のですねもうひたすらこうね残儀とかですねこうやるわけですよ。もう10個ぐらい唐揚げ取ったりとかして、そんな食べれるのか、でもいいぞっつってですねまあ食べるわけですよね。でもう食べ終わった後ですね、もうちょっと英気がこと白目向きそうなぐらい、お腹いっぱいになりすぎてですね、もう立つことができるかどうかみたいな感じになってるわけですよ。こうやってこうね、手をこうあれしながらエレベーターに乗るぐらいのか、ね、かなり行ったなと言いながら思いながらですね、そこまで食ったかとね。でもね、不思議なんですよね。もうどんだけ食べてもね、次の日お腹空いてるんですよね。嫌になってきますね、これね。これが太っていく理由になっていくわけですよね。もう、いやこんな食べたら明日の朝のバイキングはいらないんちゃうかと思ってもですね、次の日の朝、やった今日もバイキングじゃん、お腹空いてきたってなるわけですよね。で次の日の朝もですね、英気またですね、あいつ学習能力ないんでしょうかね、チキンナゲットを10個ぐらい取ってです5個ぐらい残してましたけどね。不思議ですよね、人というのはね、どんだけ食べても消費するわけですよね。一回ご飯いっぱい食べたからもうしばらく食べんくていいってことにはならないわけです、ね、皆さん神様との関係も同じです、ね、一回神様とがっちり関係つながりました、ね、神様と関係持ちました、だからもう一生持たなくていいですってことにはならないわけですよ。御言葉ある日の読みました、今日読んだからもうずっと読まなくていいですってことにはならないわけですね。毎日私たちの魂は、私たちの霊は御言葉を必要としているわけです。神様との関係、時間を必要としているわけです。もし一回食べたからもう満腹なんでしばらくいいですと言って神様との関係を持っていないならば、時間を持っていないならば、あなたの霊はきっと餓死寸前です。だから餓死したくないから他のいろんなものを食べ続けるわけです。それが必ずしもあなたの霊にとっていいものとは限らないわけですね。悪いものさえもどんどん食べていってしまう、霊が本当に死んでいくようなものになっていくわけですね。詩編というのはですね、このまとめられた背景にはバビロン捕囚があるわけですよ、ね、バビロン捕囚というのはイスラエルの民がバビロンに連れて行かれる奴隷としてですね、そのバビロン捕囚の前のイスラエルの民というのはですね、神様の御言葉を全く愛さず、そして聞く耳を持たず、自分たちの好き勝手に生き、偶像礼拝、不信仰をしていた民でした。だから神様はバビロン捕囚というある意味で裁きを通してこのイスラエルの民に御言葉を回復させていったんですね。御言葉を愛するものとなっていた、その御言葉に立ち返り、そして神様を信頼し褒めたたえるようになっていった、これが詩編が書かれていった背景にあるわけです。もし私たちが神様に立ち返り、御言葉に立ち返り、それを愛するものとなるためには、時に神様はね、私たちに試練を与えることがあるかもしれません。苦難を与えることがあるかもしれません。試される経験をすることがあるかもしれません。でもその時に私たちが御言葉に立ち返っていく。そして本当にそれを喜びとしていく。昼も夜も口ずさむほどに、それを愛するものとなっていく、あ、神様がそれに私を導いているんだなとぜひ思ってほしいと思います。ピアノ弾いてもらっていいですか。3つ目、最後、その人は水路のそばに植わった木のようだ。木がまっすぐに上に向かって育ち、多くの枝と葉、実を結んでいくためには一つすごく重要なことが必要なんですね。それは何か、地中深くまた広く根を張る必要があります。なぜならその根から命の成長には、いや、ある意味で生きるためにはなくてはならないものを吸収していくからなんですね。それは何ですか。 それは水です。水を吸収し、そしてそれが木の中に入り込み、それが命となって目に見える形で現れていくわけですね。だから川の近くにある木ってでかいんですよね。葉が生い茂ってます。川の近くに枯れ枯れの木ってあまりないわけですよ。水路のそばに植わった木というのは命があります。力があります。水分を永遠に吸収し続けることができるから。ここで書いているのはそのような言葉、その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れない。そして書いてますね、その人は何をしても栄える。今年1年私は本当にそのようなですね歩みをしていきたいと願っています。いや今までもそうでした。振り返ってみたら私もこの2年、ね、どうなっていくんだろうか。私は性格的にあまり心配するタイプではないんですけどもね。でも奉仕が全部なくなって全て延期になりました、中止になりましたってなった時、あれ4人の子供たちって何食って生きていくんかなとかですね、考えなくはないかったですね、ふと思った。でもいつも平安がありました。大丈夫でしょう、なぜなら私はイエス様と共にいるから。水路のそばに植わってる自信はありました、ね、イエス様と私は生きてます。イエス様のそばにあります。イエス様という命の源である水と私は共に歩んでいますという確信はありました。目に見えるものは何も開かれてるわけじゃなかったけども、でも必ず神様助けてくれるでしょうということは失いませんでした。何をしても祝福されたことを見る1年でもありました。先ほどですね DK が明かしてくれて、本当にねブルーベリー畑に行ったらですねそこから開かれて、もう何でも神様用いてくれる、ね、彼はそのことを体験したという話してましたけど、本当私もそうだったんですよ、ね、YouTube を始めたらですね瞬く間に今1万4000人登録ってね、どうなってんやそれみたいな。歌いして歌うまくないものがですね適当に弾いてるものです。なんでそのなんか申し訳なくなっちゃってきてですね、もっと手を込んだものを作ってる人に申し訳ないなと思いながら、何をしても祝福されるはずです。オンラインで学校やろうかな始めました、ね、何人集まるんだろうか、蓋を開けたら260名以上が入学しました。何しても祝福されるはず、ね、どんな働きも、ね、何をしてるか何をどういうふうにするかよりも誰と共にいるか、ね、どこに身を置いているか、その人は何をしても栄える、何をしても祝福される。もうおまけ程度ですけどもね、ヘラクレスも祝福されたんですよ。この間その話をある牧師にしたらですね、その神奈川にいる牧師、ぜひそのセミナーを教会でやってほしい、チャーチスクールでですねヘラクレスセミナーをやることになってですね、そんな分野まで開かれるんやと、ね、その話を聞きつけたですね別の教会 の先生がですね、夏あたりうちの教会でもやってもらっていいですか、そっちで僕用いられるんですかこれから。これからそっち行きます私みたいな、もう何しても祝福されるなこれと。何しても栄える、何しても祝福されますよ皆さん。これは私が賜物が豊かとかね、私が何か炊きてるものがあるからとかじゃないんですよ。どっちかというと私は皆さんよりできないことの方が多いです。正直言います、マサちゃんいないと私この2年の働きほとんどやってないと思います、ね、彼の働きや、ね、もちろん、ね、ユッキーやそのリバーの、ね、一面やってくる周りの本当に方々の支えによってですねできていますけども、でもね一番はね私は思うわけですよ、ね、どこに身を置いているか、ね、私の人生が誰のものとなっているか、どことつながり続けているか、どこから命を得ているか。アメン皆さん。その人は水路のそばに植わった木のようだ、時が来ると実がなりその葉は枯れない。枯れないんですって、ずっと咲いてるの私の家の池みたいに。もう枯れないのあれね本当にね。その人は何をしても栄える。アメン。今年皆さんそのような一年を体験していきましょうよ、ね、今年私たちのですね魂、私たちの心をですね主に置いていきましょう、ね、主と共にあり続けましょう、主の最も近くに居続けましょう、主との時間失わないでください。お金失っても、 立場を失っても何を失っても神様との関係時間は失わないでください。それさえ持ってたらどっからでも祝福されてきます。何しても栄えていきます、ね、神様との時間、あの時持っていればよかったな、その時になって後悔するような生き方してほしくないです。もっとあの時持っとけばよかったな、そんな後悔をですねぜひしてほしくないと思っています。今年何をしても栄えていく、祝福から祝福へと神様の素晴らしさを体験し続けていく、そのような一年としていきましょう、ね、そして本当にそれをですね一人でも多くの人たちにですね明かしし分かち合っていってほしいと思います。皆さんがどのように生きているか、皆さんがどこに身を置いているか、それが何よりも証になっています、ね、それが何よりも今のこの時代人々を祝福し励ます力となっていきます。一言お祈りします。イエス様感謝します。あなたは真実な方です。御言葉にこのように私たちに約束してくださっていることを感謝します。主の教えを喜びとし昼も夜もそれを口ずさむ、悪者の道に立たず神の道にあり続ける、神の側につき続けイエス様とつながり続ける、水路のそばに植わった木のような人は時が来ると実を結び、その葉は枯れることがない、いつも生き生きと輝き人々を祝福していく、何をしても栄えていく、何しても祝福されていく、そのような人生はこのように私たちに御言葉を通して約束されていることを感謝します。どうぞ私たちがこの一年イエス様あなたから離れることないように、あなたにしっかりと身を置き、人生の中であなたを本当に何よりも大切なものとして歩み続けることができますように、どうぞ導いてください。目の前には多くの問題や困難、さまざまなものがやってきます。メディアはいろんなものを通して私たちの心を神様から他のものに向けさせ、私たちに心配や不安や恐れを抱かせようとします。しかしどんな場所を歩んでいても、どこに行っても何をしていても、どんな時代においても、私たちがもしイエス様あなたから離れないならば、イエス様あなたにとどまり続けるならば、何をしても祝福されることを感謝します。何をしても栄えていくことを感謝します。どうぞそれを体験していく、そしてそれを証ししていく一年となりますように、導いてください。感謝してイエス様の名前でお願いします。アメン。
感謝します。